ーク、コリンゴラジオ、自由な女神になりたくて。12月第2週に突入、第132回を迎えるニューヨークコリンゴラジオ。実は、コリンゴラジオ、寒いニューヨークを脱出して、来週からの放送は、ホリデースペシャルをお届けする予定でございます。ということで、本日のこの放送が、2019年、ニューヨークからの最後の放送となります。ホリデーで羽目を外して生活習慣が乱れないように、今週も先週に引き続き、ナチュラルライフヘルスコーチの中村昭津さんにお話を伺っております。先週はナチュラルライフヘルスについてあれこれ伺いましたが、今週は意外な昭津さんのニューヨークに来たきっかけ、そして意外な過去が明かされます。健康やヘルシーな食生活に対する情報も満載です。先週の放送まで聞いていない方は今週の放送と合わせてお聞きください。それではどうぞ。
そんな昭津さん、ニューヨークにはどういう経歴でやってきたんですか？ニューヨークに来たきっかけというか。
きっかけはですね、その大学、美術大学を出た友達がこちらの美術大学に入り直して、
ニューヨークの
SVA っていうんですけども、でそこで卒業式があるから来るっていう感じ
そう、友達が卒業式あるけど来るみたいな。
そうなんですけど、その前にちょうど私がタイレストランで働いた時に流れた曲でキューバの音楽があって、で確かその時ちょうど
すごいですね、タイレストランでキューバの音楽がかかってるって
ありえないですよね。
すごいミックスですね
そうなんです。でその時ちょうどブエナビスタソーシャルクラブっていうのが流行ってて、世界的に、でそれも私は映画とかも見たんですけども、キューバの街で、で なんか知らないけど昔からカストロ議長が好きだったんですよお亡くなりになってしまいましたけど、
すごい。
キューバか、ね、軍服とかがなぜか好きだったんですよ。
もう戦闘態勢じゃない。
そう、それで、あ、そうだ、キューバに行こうっていうことで。
あ、急に思い立てて、そう、急にっていうか、好きだったから。
それでキューバに行って、中南米一人旅をしてる時に連絡が来て。
あ、その友達から。友達から、
卒業するよっていう話で。あ、じゃあ、南から北に行けばいいだけじゃない。みたいな感じで。
バックパッカーだし、ちょっと寄ってけるよみたいな。
そうそうそう、そんな感じで。で、ちょっと軍資金も、そこが見え始めたので、他のバックパッカーの人と話をしたら、いや、アメリカ行って稼いできたらいいよ。
出稼ぎか。
出稼ぎ、どこでできない？ニューヨークか、LA。じゃあ、友達住んでるのね、ニューヨークだし。あ、じゃあ、まあ、ちょっと1ヶ月ぐらい世話になっちゃおうかな、みたいな。
なるほど。南米をずっと旅してて、そろそろお金が尽きたので、友達に卒業式あるし、
ちょうどいいじゃん、みたいな。
出稼ぎ
行って、そう、半年ぐらい出稼ぎして、またこう、お金を握りしめて、ブラジルあたりに戻ろうかな、みたいな。
なるほどね。
だったんですけども、来ちゃったら、まあ、ニューヨーク楽しいね、みたいな感じ。ここに住むにはどうしたらいいのかなって考えたら、いや普通にビザ取ってこいよみたいな話を言われて、ああそっかそうだねみたいな。
じゃあもうニューヨークにちょっと出稼ぎに来たつもりだったんですけど、住みたいと思っちゃった。
そうですね、だからこれはちょっと数ヶ月ではこう
堪能しきれないと、
そう、攻略しきれない、
しきれない、しきれない
っていうことで、あ、じゃあ攻略するにはそうかビザか
みたいな。そうか、観光できてる感じ。
そうだよね、観光、本当は観光できてるじゃない。だから90日しかいられないところを半年、どうやって、それはもう不法滞在みたいなのがあったけど、そう、まあ、ちょっと不法は待て待て待てっていうことで、はい、じゃあ一回帰ります。
なるほど。じゃあそこでニューヨークもうハマっちゃったんです
ね。ねえ、なんかドンピシャでしたね。
ニューヨークってほとんどの人がそうね、ふらっと来て、あ、ここって。私も その一人だから別に住もうとか思ってなかったんですけど、
ね、そうですよね、
一発で
ね、ここ私の街じゃないけど、
そうそうそう、 で、すぐ帰って、あ、ピザか、
ね、
って
。そう。そうなんです。でもね、本当はね、ヨーロッパに、パリに住みたかったのにね、
全然違うじゃないか。
ね、気がついたらアメリカですよ。で、私、英語も話すの嫌いだったから、なぜ、でもやっぱり、ニューヨークってもう、アメリカだけど、アメリカじゃないじゃないですか。そうそうそう、ニューヨークっていう国
で、国
じゃないですか。うんうんうん、そう、だから、それもあって多分アメリカは嫌いだけどニューヨークは好きみたいな、この街だったら生きていけるみたいな。だってやっぱりこう会う人会う人、特にね、あの80年代後半とか90年代に来てる人ってまあ個性的な人が多いじゃないですか。
え、こっちに来たの90年代？
私ギリギリ99なんです。
あ、99。
はい。
あ、じゃあ治安的にはまあ、
まあ、
そこまで、
まあまあ、
70年80年とかなんで恐ろしい
時代ではなかったです、ね、ちょいちょいほらジュリアニだったから綺麗になり始めて、
ね、になり始め
て、ね、その80年代ぐらいに来てる人はもうつまんない街になっちまったっていう言ってる。それ今私たちがあもう昔と違って今全然面白くないって言ってるのと一緒ですよね。
そうそう、時代は流れますね。
同じこと、
そうそう、同じこと言ってなんかあの当時と違うとかありますよね。
うん、あります。もう全然つまんない
なるさすがじゃん。
それで来て学校にも行かず、うん、まあ仕事しちゃえみたいな。で、まあ簡単だからレストランでバイト、日本食レストランでバイト始めたら、そこにいる人たちもまあまた面白い人たちが多くて、
個性派多いですからね。
個性派多いですよね。自分も含めてそりゃみんなにね、日本じゃ無理でしょっていう人が多いじゃないですか。
そう、適応しないよねっていう、
あの国じゃ無理よね
っていう人が結構流れてきますからね。
でも何人か帰っちゃった人もいますけどね。どうやって生活してるのっていう感じだけど、意外と会ってみると適応してるんだ人も何人かいて、
まあ人間こうアジャストできるのかも。
そうそう、あとからもあの20代30代前半だとまだとんがってっていうかね、まだこうオラオラみたいな感じで、みんなやっぱ40過ぎると落ち着くんでしょうね。
ちょっとね、ま
あ、日本でも適応できるぞみたいな感じになってて、で、あとは観光のお手伝いとか、うん、
じゃあニューヨークに行って飲食業と観光業、
そうですね、うん、をやっているっていう感じなんですけれども、うん、やっぱりあの子供が小学校に入っていくとだんだんとですね、年に1回何かしらこうほらイベントがあるわけですよ。でそのイベントをして学校の運営費にしようみたいな、うん、ファンドレイズにな
った 時に、
まあ日本人のお母さんがすごいちっちゃい学校で何人かいるんですけども、うん、なぜか私に回ってきて、ちょっと日本のご飯作らないみたいな感じで、はぁーっていう感じでやっていくと、お寿司作れるみたいな、いや作れるけどプロじゃないし寿司職人やったことないしって言っても、ちょっとお寿司の作り方教えてってえどうしようみたいな感じで、その時にあのやっぱり本物の板前さんと仲良しな人がいるので、うん、あの普通のナイフで切っても大丈夫とか、うん、全然 OKOK、OK OK、みたいな。
あ
で、あと YouTube でちょっと見たりとかして、じゃあお寿司教室でもやるかじゃないんですけれども、あの年にそのファンドレイズとオークションをやるんですよ、
はいはいはい、
学校場で、
はいはい、
で寿司レッスン出してみたいな。
あ、なるほどね
そうだから私には
一切、ね、
私には一切お金入ってこないんだけれども、でなんかまあこんな感じでいいかなってゆるくやっても、その美味しい美味しくないとか綺麗汚いとかじゃなくて、自分で作るっていうのにすごくこう価値を見出してる、ね、こちらのアメリカ人の方だから、だからもう材料全部買っていただくんですよ。
うん、
で私は、はい、あ米炊きますよとか、でそのなんかすまきとか全持ってって、うんうん、あとおけみたいなのあるじゃないですか、はいはいはいはい、寿司セットとか売ってるの、うんうん、でそこにちょっと入れて酢飯もこう作ってあげると、もうなんか、うん、わーおさちゃんそうビューティフルみたいな。いやいや、
アメリカ人だって喜びますよね。
それで作るからもうすごいフレッシュで美味しいって、もう私的にはちょっとこれでいいのみたいな、
うんうんうん、
そんなにあの
いや体験がねあれだから、
そうそう、
美味しい美味しくない、見栄えいい良くないじゃ
ないんですよ、
ね、体験だから、ね、
体験だから。それであのやっぱ卒業生なんかの子 このお家にって作った時も、もう粘土じゃないよって感じでこうご飯をすごいって
潰れちゃ
って、ね、潰れてるけどなんかもうそれで全然 OK みたいな感じで家で作れましたっていう。これもビジネスになるなと思っていつかちょっとやろうかなと思って、だからその息子をアシスタントにして、うんうんうん、で息子に全部英語を話させて、
なるほど、ね、
ちょっとね、
でもそっからベースになってってだんだんだんだんそういう風にワークショップとか開くようにな
った。そうだけど結局ほら物も作るって準備が大変ですし、うん、場所が大変じゃないですか、うんうんうん、であの私今お味噌のワークショップさせていただくのと、うんうん、あと年明けに多分コネチカットの方でもやると思うんですけど、うんうんうん、それも準備が大変で、うん、自宅は狭くて呼べないので、うんうんうん、やりたいっていう人のお家に行っているんですね。だけどどちらにしても全てお料理教室とかってもう準備が大変なんですよ、うん、物を運ばなきゃいけないっていうのがあって、だからもう今はできるもんならオンライン、うん、
まあ時代ですからね、
使
わない手はないですからね、このテクノロジーですね。
だけどそのアメリカ人に関してはその人のお家に行って、うん、要はあの私は準備しないけどあなたたちが準備して
指導だけしますよ、
そうそうで良ければあの本当に指導だけしますっていう感じで、う
ん、でもこれはいけそうですね
ねえ、うん、だからちょっ
と時々見ますもん、あの太巻きレッスンみたいな。
そうなんですよ。だけどそのでもやっぱりほらそれはどっか場所を借りなきゃいけないっていうになるから、そうではなく
お宅にレッスンに
行きます、出張でやるから、あのお家で寿司パーティー開きませんかって言って、で私が作るんじゃなくてみんなで作りましょうっていう。
あきさんアイディアマンですよね。
そうアイディアはあるんだけれど、うん、それをこうどうやって伝えていくかっていうのが
だってすごい面白いアイディアたくさん、ほらこれからビジネス PR あの、はい、お伝えしようと思ってたんですけど、はい、ほらホールフーズツアーとかね、
はい、それです。
あれもなんでホールフーズツアーを考えたんですか。
それはあの添加物の、うん、その有添加物フリーとつながるんですけど、うんまあ、特にこっちの場合はね、うん、買いやすいっていうのがあるんですけど、じゃあ実際に何をどう買ったらいいのっていうのが、うんうん、私も結構初め悩んだんですよ。
なんかホールフーズに行けば全部無添加だとか思い込んじゃってる人ともいますよ ね、
あとね。でホールフーズ高いからじゃあトレーダー上で今ね、
はいはいはい、
でもトレジョーもよくよく見ると結構入ってるものもあるから、特に冷凍食品の加工されてるものとか、うん、
加工食品はね、やっぱり ね、
はい、うん、もうそれはもう仕方ないんですけど、うん、でそうこうしてるうちにやっぱりトレーダー・ジョーズだとトレーダー・ジョーズブランドってなっちゃっているから、はいはい、それよりももっとこう普遍的にできるんだったらホールフーズの方がいいのかなって思って、うん、はいはいはい、あそこってあのほらお魚とかお肉ってレーティングされてるんですよ、
う
ん、独自の。であと自分も行っててナチュラルなチキンとオーガニックチキンってどう違うの、
うん、って思いません？同じじゃないの？言葉が違うだけじゃない？
そうとか、うん、でもやっぱちょいオーガニックの方が高いかなとか、
値段で決めますよね、高いからこっちの方がいいだろうとか。
そうそう、であとほら卵なんかもなんかケージフリーとかフリーレンジとか、なんかオーガニックの卵とオーガニックじゃないけどフリーレンジとか、なんか訳が分かんないってなるじゃないですか。でなんか油買いに行ったらなんかすんごい勢いで種類がたくさんあるし、
あるあるあるあるある、
えどれ買うの、ね、えもうじゃあ安くて、えほら
値段で決めるってなっちゃうんですよね最終的に。
オリーブオイルだったらいいんでしょみたいな、なんかこれ分かんないけどブレンドしてても、もういい、安い安い、だって1リットル5ドル99だろうもう OKOK みたいな感じになるじゃないですか。でそういう疑問が私もあって、でほらホールフーズイコール高いんだけど、でもアマゾンさんが買収されてかなり安くなった、それでも高いんですけども、買収される前と後だともう圧倒的に安くなってるし、でそこでやっぱりいいものがあるので、うん、そこを元にしてこういったものを買っていって、うん、ほら調味料も台所から変えていきましょう、添加物をやめるにしても調味料を変えなきゃいけないけど、うん、 どの調味料を買ったらいいかわからないっていうのであればお砂糖はこれを買いましょう。お塩はここでも売ってるからもうこのままこのツアーの後に買ってくださっても構いませんし、じゃあね、ホールフーズにわざわざ来るのも嫌だわっていう人のためにも、もちろんそれを元にして近所のスーパーマーケットでも買うことができるけど、基本的な知識をお伝えするんですけれども、
あのホールフーズに必ず行かなければいけないわけでもなくて、ホールフーズをベースにして習ったことをご近所のスーパーで使えるってこと。
そうですね。だからあの例えばそうですね、野菜とか果物ってオーガニックばっかり買ってられないじゃないですか。値段がもう1ドル2ドル変わってしまうからで、実はオーガニックじゃなくてもいいお野菜とかもあるんですよ。
本当？
そうなんです。全てオーガニックにしなくてもいいんです。なんですけど、じゃあなぜこれはオーガニックじゃなきゃいけないのかっていう理由ももちろんお伝えするので、はいはい、
でもその理由を聞けたら納得して買えますよね。
そうです。でほら、あの近所で行った時にオーガニックのものが売ってないから、じゃあ今回はこれでいいけど、でも本来だったらオーガニック買えた方がいいからオーガニック買いましょうとか、もしくは私は基本的にグリーンマーケットをおすすめしてるんですね。そう、だからいずれはね、あのグリーンマーケットツアーとかできればいいなとかって、
ね、
そうそうですって思ってるんですけど、またそれは横に置いといて、だからそのオーガニックがあってグリーンマーケットがあって、じゃあオーガニックじゃないものがあって、じゃあどれをどう買ったらいいのって言って、
はいはい、
っていうの。
へえ、あ、それでこのツアーを
考案
したん
です。そうです。だから私の場合は全部自分がこうやって困ってた、あ、ちょっと分かった、うん、え、教えてあげたいっていう感じで作るんです。作ったんですよね。
はあ、ゆるてんフリーもそうですもんね。
そうです。だからあのゆるてんフリーをするにあたって、じゃあどんな調味料買ったらいいのか、じゃあそれをホールフーズをベースにしてお伝えしますし、ホールフーズでしか売ってないものももちろんありますけど、今時あのお醤油とか普通のアメリカのスーパーマーケットで美味しいもの売っているので。
売ってるんですか？私はこうやって知識がない人は、うん、醤油は日系スーパー行かなきゃとか、
そうですよ、
ちゃうけど売ってるんですよ、ね、
その日系スーパーで売っているものがアメリカのスーパーマーケットで普通に、日系スーパーマーケットもアメリカで作られているいいお醤油売ってるんですけど、ちょっと高いんですよね、日系さんで買っちゃって。
ちょっと高い。お野菜とかも高いの、
ね、高いですよね。そう、だから全部こうリンクさせてるというか、だからね、そこでやっぱりお食事を変えると体も少しずつ変わっていくので、で即効性はないものなんですけども、は
い
は
い
は
い、
やっぱり
いいもの今日食べたから明日良くなるって悪くて
ないんですよ、ないですから、うん、でもそれによってその風邪をひかない体にしていくとか、うん、でその一番初めて言ったんです、その治癒力っていうのが体の中にあるので、うん、それを目覚めさせるお手伝いとして、うん、まず、まあ、添加物ちょっと下げてみましょうとか、うん、その体にいいものを取り入れると、うん、さらにこう治癒力が高まるからよって、うん、風邪をひかない、
はいはい、
でそれは本当にもう今日明日でできるわけじゃなくて、本当に長い時間をかけてやるんです。
でも食事は毎日ですから
ね。
そう、そうなんです。その毎日食べるものを変えてね、
そう
たら、ね、知らないうちに健康になってるみたいな、
ね、そうですね。なんですけど、ほらやっぱり皆さんお財布、
うん、気になるところよ、ね、
だからそこはもう本当に、だからそれは私はこういうふうなことを、ね、提案しますよ、うん、あとはこうお財布とご相談して、うん、だから全く食べないっていう、
うんうんうん、
やっぱり難しいですし、私も家では本当に添加物を避けてる生活なんですけども、例えばね、感謝祭行った時に皆さんこう持ち寄って、
ね、
絶対入ってたりするわけ
ですよ。何が入ってるか分からない。
なので、ね、まあ、あの食べたら、あ、入ってるなってのも分かるようになったんですけど、でもだからといってで、え、これ入ってるから食べないってすごく失礼じゃないですか。そういう時は普通に美味しいねって言っていただいて、ごちそうさまでしたって言って帰って、うん、でお家にね、家に帰ればもう食べなければいいだけの話。
まず毎日そういう食べに行くわけじゃないですよね。
そうです。
その感謝祭の、ね、年に1回です
よね。そうです。うん、そうだから、あの人様のお家に行った時に出されたものはちゃんと
感謝してい
ただきますって。だからそこで、なんだろう、なんでそんなの使ってるの、もうやめなよ、体に良くないよっていう風に言うのはやっぱり 失礼というのか、その人にはその人の生活があるわけですから、それをこう何だろう、頭ごなしに何かを強制するっていうのはやっぱり自分でも嫌じゃないですか。例えば私がその添加物いっぱい取ってる生活をしていて、ある人が取ってなくて、なんでまた添加物取ってんの、ダメよ、体に良くないんだからやめなきゃって、やめたくてもやめられないし、私はこれでいいのって書いてこう、本当はやめたいなって思ったのかもしれないけれども、そういう風に言われちゃうと、もういいわよみたいななるじゃないですか。せっかく聞きたかったけど、なんかそんな強制的にされるんだったら
ほっといてよみたいな、
嫌だなって思っちゃう。だからそういう風なのではなく、
こういうチョイスありますよ、
要素でゆるーくやって、だから 100% 避けることは本当にできないわけですから、そのまあ、お土産もねいただいた、もう本当正直言うと食べないことの方が多いんですけれどもまあね、そうだ、1個開けてみて食べて、やっぱりダメだったって言って、もう息子と一緒にごめんなさい、でもありがとうって言って捨てちゃうんですけども、やっぱほら人にはね、まあ、なんで食べないのって言うと、やっぱ、いやちょっと添加物が入ってるから、何そんなの私に回すわけって思われてもね、失礼する。だから気持ちを受け取りました、ごめんなさい、ありがとうって言って捨てるようにまあしちゃってるんですけども、そうだから、あのやっぱり気持ちをいただくっていうことはすごく大切だと思ってるので、
ではではでは次の、
はい、
将来の夢、野望、
将来の夢、
そうですね、
野望、それはね、もう何、みんな私にひれ伏しなさいだって
そう
い、いやそれはまあ大げさですけども、あの私に会うことによって会った方が元気になっていただけたらいいなと思ってるので、そういうあのね元気を皆さんに伝えられるような存在でありたいなと思ってます。
いやもうでもそういう感じじゃないですか。
ああそうですか、うん、そう言っていただけるとね嬉しいんですけど、ほらまだまだ発信しなきゃって、
発信 発信のお手伝いさせていただきますよ。
私もあの微力ながらいろんなところで宣伝させていただきます。
そう発信してね、自分がやることをね伝えないとね、
そうなんです、
お手伝いしたくても、
そうなん、
お手伝いしてくれる人がどこにいるのか分からなかったらね、
そうなんですけど、うん、そうだから本当にね、あの見つけていただいてもらったのが良かったです。
ありがとうございます。本当にご出演ありがとうございます。
ありがとうございますですよ。そうだから
野望は
野望はあのね、皆さん元気になっていただきたいなっていう。それそのね、その方法がまあくどいですけど、添加物をやめていただくっていうことではなくて、ね、だからあなたのライフスタイルをどうしたいのかっていうこともお手伝いできたらいいなって。
わあ、
そうです
か。なんかほら野望って時々自分の満たすためにの野望もあるじゃないですか。
あ、ありますよね。
ほらでも人様のためじゃないですか。そういう野望はないんですか。己のため。いや
でもね、あのさ、すごくなんだろう、こういうこと言ったらまたまたみたいな感じかもしれないけれども、それはもちろん自分はもうお金稼ぎたいし、旅行も行きたいから、だからもちろんお金は欲しいです。宣言、お金が欲しい、
欲しい、
だって旅行に行きたいから。私の夢はまだ世界一周が残ってるから。
そう、もうだってニューヨークに急遽住んじゃったからね。そう、
まだ行ってない。
本当は世界回る予定だったんですよね。
そうだからね、回ってないところがたくさんあるので、そのためにはもちろんお金が必要だけども、そのほら何だろう、誰かを騙して騙してっていう方も変なんですけど、なんかそうじゃなくって、あなたも私も一緒に楽しくなるような、幸せになるような、元気になるような、そのエネルギーのうまい交換ができる。
あ、そうね、あの結局エネルギーの問題だから、だから騙し合いとかだとエネルギー悪いじゃないですか。
そうだから、そうだ、そうすると奪い合いになっちゃうわけでしょ。
ね、あのどっちもハッピーじゃないですか、ね、
そうだから、その出会った人といい感じでエネルギーを交換して、うん、お互いがあの本当幸せにとか元気になれるような、
はいはいはいはい、
だから野望といえば、自分の野望はほら自分が元気になりたい。
そうですね、でもそれは結局人を元気にさせたら自分が元気になるから、
そう戻ってくるものだから、こうだからエネルギーをいかにこう循環させるかっていうことの方が重要なんじゃないのかなって最近ね思ってるんですよ。だから前はちょっと本当にほんのちょっと前までは、 ここにいるからもう見て見て、どうしてみんな見てくれないのみたいな。
わかる、今私するかもしれない、私ここにいる、みんな見てるみたいな。
いやだからもう、ね、変な話ね、インスタとか見ててもなんで私の方が写真写りいいのになんでライクが少ないのか
なるほど、
なんかほら他の人見てもそんな大したのないの、なんでこんなにライクついてんのみたいな感じだったんですけど、うん、今はそうじゃなくって、まあそのうちつくんじゃないのっていうか、こうもっとドーンと構えて、ドーンと構えてるふりしても一歩こうガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサ動かないといけないんですけど、
うんうん、まあ、動かないね、アクションはね取らないとね。
そうそう、特にねこの街はねこう回りが早いから、動きが早いから、その中でこう何こう巻き込まれないようにうまくこう乗りながら、
そう、あの周りが早いからうまく乗らないと空回りしちゃってね、
空回りしちゃってね、もう体がバラバラになっちゃう、
バラバラになっ
ちゃうじゃないですか、
ふさふさよ
そうなんですけど、そう
結構大変なのよね、ここの街。
そう、
このエネルギーが高すぎちゃって、
そう高すぎるからね、だから本当に1年に2ヶ月ぐらいはこの街を離れてあのリセットした方がいいんだけど、2ヶ月はまあ難しいから、せめて2週間ぐらいはねリセットしに、どうかこう、
でもエネルギーがちょっと足りてないわっていう人はぜひニューヨークに訪れてもらって
そうね、うん、この街はやっぱりすごいエネルギーがあると思うから、こんだけ人が来るんだと思いますよ、うん、
逆に言えば人が来るからエネルギーがすごいのかしら。
それ、うん、両方じゃないかな、やっぱり。
いや、なんか夢野望がもうなんかいいメッセージになっちゃってる気がしますけどまずその前に、
はい、
次はビジネス PR なんですけど、結構ね、あのインタビューでもいろいろ聞かせていただいたんですけど、来年から、
はい、
オンラインのお料理教室、先ほどね先
生が言って
た
ね、はい、そうです、
なんと添加物を使わない
で、
しかも30分で、
はい、3品
30分で3品、
はい、
1品10分みたいなな
んとなくね、うん、そんな感じになりますよね。
でもすごい、なんかほら添加物とか使わなかったら、
はい、
30分でできなそうだけれどもできちゃう。
そうです、種明かし今しちゃいますと、うん、塩麹を使うので、
うん、
塩麹とあとはお塩で。
はー、でも30分ありがたいわ。ほらお料理に2時間も2時間もかけられない人だから
いや、かけられないです、それは本当にかけられないです。
でもこれはオンラインだから、
はい、
あの全世界、
そうです、ね、
どなたにも受けられる。
そうです ね、ただオンラインで2時間私と一緒にビデオを、は
い、なるほど、あ、そうかそうか、だから時差も合わせて時間も合わせないといけない。
そうです
ね、
そうです、ね、で実際作ってるのはもうビデオに撮ってあるので、うん、それを見ながらこの時どういうふうなことをやっているとか、うん、
はいはいはい、
途中で止めながら解説をしているので、うん、でその時に一緒にお客様の悩みじゃないんですけども、いつもこういうところで失敗してしまうとか、
うん、
とかこういうのがあって
ちょっとしたティップも入る、
ね、そうそうです、だからそういうのもお話を聞きながら、うん、じゃあ次回やる時にはこれはあくまで私のやり方になるんですけど、うん、じゃあ次回はこういうふうにやってみたらどうですかみたいな、うん、そういうご提案もさせていただく、う
ん、わー、じゃあ自分なりに自分なりにできる、
はい、そうです、そうです
ね、あ、
うん、そうだからレシピはないんです。
出ましたね
そう、レシピ、
常に
レシピはない
もうそれはもう昔からない、ない
そうですね、それで小学生ぐらいの時から、私ね小学校3年生ぐらいから作り始めたんです
けど、あ、お料理、
お料理、うんうん、でもやっぱりほら昔はねお菓子とか作る時はもちろんちゃんとレシピ見て作りました、うんうん、測らなきゃいけないし、うんうん、でもハンバーグとかもちっちゃい時はこう例えば何合いびき肉が 300g に対して玉ねぎ何 g とかってある、今なんか本当にひき肉買ってくるじゃないですか、ひき肉をボウルに入れて玉ねぎはうん、じゃあ1個大きい1個でいいかな、ちょっと多めでもいいやとか、なんか本当にちっちゃいのしかなかったら今日は玉ねぎ少なめとか
それでいいんですもんね、
それでいいんです、
今日は玉ねぎ多めのハンバーグ、
そう、ね、今日は玉ねぎないけど椎茸あったから椎茸だけしか入っていないとか、
あ、そうなのいいんですよね、
そう
ね、必ずしもこれってなきゃいけないわけじゃないですよね、 そして来年からですね、はい、ゆるてんフリー生活動画配信、
はい、そうですね、
はい、ゆるてんはゆるく添加物を
フリー、そうフリーにしていきましょうっていうご提案です
の動画配信、はい、10本届くんですよね、
こちらのそうです、
ご購入していただくよね、はい、これが来年から、
来年からです。でその間に1回、うん、あのプレゼントとして私のコーチングがつきます、う
ん、いいじゃないですか、はい、何でも聞いていいんですか。
何でも聞いていいです。
わあ、じゃあ食べ物と
でもいいですし、
健康のことでもいいです
し、もちろんです、
はい、恋愛の悩みとかもいいのかしら
そうですねどんなアドバイスができるかしらバツイチだし
いや重みがあっていいかもしれないですよそっちの方が。
そうですね、お子様の悩みなんかも、
そうね、はい、あ、いいかもしれないですね、はい、じゃあ何でも、
ね、何でもいい、はい、コーチングが1回つきますし、うん、で普通オンラインレッスン、オンライン講座の場合って1年間有効とか2年間有効とかってなってるんですけども、うん、これに関してはもう無期限で、
うわ無期限、
はい、で常にアップデートできるように、
はいはいはい、じゃあこちらの方もあのインフォメーションの方はブログに載せておきます。はい、あとメルマガもあるんですよね。あ、
はい、そうです、今メルマガに登録していただきますと、うん、本当に3ステップで作れちゃう簡単で美味しいドレッシングの作り方の無料動画をプレゼント
しています。いや登録しなきゃ私も
してください、お願いします。
もうだってほらドレッシングとか、はい、あのぶっちゃけオリーブオイルとバルサミコだけみたいな、はい、でもそれだと飽きちゃうじゃないですか、ずっとそれじゃないですか。
はい、そうですね、だからそこでそのベースになるものっておっしゃれたようにオイル、それはまあオリーブオイル、うん、でもオリーブオイルじゃなくても別にいいわけですから、
もう思いつかないですもんオリーブオイル以外
そうだからオイルとお酢のやつとそこにちょっと何かが入って、その3つの比率をこう掛け合わせて作ればいいだけ。でもそれだけだったらね、やっぱり飽きちゃうわっていうのであれば、じゃあオイルを変える、お酢を変えるっていうだけで、そこにちょっとハーブを入れたりとかもすると、はいはいはいはい、全く同じものでも味が変わってくるんですね、うん、でその辺のじゃあどういう風な組み合わせをするのかっていう話とか、はいはいはい、で私が基本的に使ってるハーブの話なんかもしていますし、
じゃあこれメルマグ登録したら、はい、動画でもらえちゃうんだ。
そうです、だからもう見放題
見放題だ、
はい、見放題ですので、
あ、これはじゃあ登録、この、メルマグ登録もブログに書いておきますので、ね、なんかあります
たくさん書くこと大変ですね。
大変ですよ、あきさんのもうホームページどんと
作って、ね、ホームページじゃあ来年頑張って作り始めます、
ね、よろしくお願いします、
はい、
じゃあでもまあ
リンクを送りますので、ね、そこに行きますと、はい、私のニューヨークから発信してること、基本的に食のことを書いていたはずなんですけれども、最近はちょっと私がシングルマザーなのです、うん、ちょっとシングルマザーのになった時のちょっとこんなこと言われて困っちゃったなみたいな。
あ、なるほど、じゃあいろんなことを読めるんですね。
そうですね、だから過去のやつに言っていただくとちょっとレシピがちょろっと書いてあったり。
お、珍しいじゃないですか、レシピがあるなんて、これは貴重ですようん
うん、うん、そうですね、あとは最近書いたのだと、ちょうど私ハーブの勉強も実はしていまして、メディカルハーブの方
で、メディカルハーブ、はいはいはい、
大会医療の大会として、でそこでやっぱり風邪をひかないためのシロップを飲むんですけれども、
うん、
そのシロップの作り方をちょっとレシピを書いたんですけども、それもあるようなないようなっていう感じ
レシピまたあるようなないような、はい、あ、でもちょっとそれいいですね、なんか、はい、ほら普通に売ってるシロップとか毒々しくて、
あ、そうですね、だからそれは
薬っていう感じじゃないですか。そうだから、でもハーブで作られてる、
そうだからそれは風邪をひいてから飲むんじゃなくって毎日飲むんです。風邪をひかないために飲むシロップ、
予防のシロップなんだ。予防の方で、
だからこれからの世の中は予防にお金を払うっていう方も変なんですけども、だから多分アメリカは特に医療費が高いので、うん、だからいかに、だからその
予防
とか、そのね、病気になって払うお金を予防する方に回していきましょうっていうこと。
保険とかはみんな予防は 100% カバーしますからね。
そうなんです、うん、なのでそっちの方向のことを伝えていきたいっていうのがある。なのでそのためでほら風邪をひかないためのゆる点です。
ゆる点ね。
ゆる点フリーなんです。でその風邪をひかないためっていうか自分が健康であれば、ね、病院に行く必要ないじゃないですか。じゃあそれをどういったものを買ったらいいのか、じゃあホールフーズマーケットツアーいらっしゃいませ
うまいです、ね、
感じで。でもそれで賢くいろんなことを分かったら、
うん、賢くなっていかないとね。
そうなん
です。で情報があってやらないのとなくてやらないのじゃ
全然違いますから、
ね、そうなんです。じゃあ皆様メルマガの方もすぐ登録して、そしてドレッシング動画ゲットしてください、
はい、
ドレッシングも結構添加物が入ってるますからね。
そうですね、
市販のは ね
入ってますからね。それでね作られたらぜひ感想
を、あそう ね,
ね, ねいただけるととても嬉しいで す,
ですよ、ね、ではでは最後の質問ですけれども、はい、このラジオを聞いているリスナーの皆様へ何か一言メッセージがあればですけど、
メッセージかー、そうですね、自分が本当にこれをしたいって叫んでいると誰かが助けてくれます。
そうか、叫ばないとね、まずね。
そう、
やりたいなと思ったこと結構叫べない人多いです
よね。叫ばなくてもいいんですけども、そのとにかく声に出して誰かに伝えるっていうことをすると、うん、やっぱりそこからこう広がっていて、時間かかるかもしれないんですけども必ずどっかにつながっていって、でそのまたそこからこう広がっていくっていうことが、私はニューヨークという街でそれで本当に助かってきたので、
結構ニューヨークそうですね、何かアクションを起こしたら帰ってきますもんね。
そう、まあ、でも多分アクションが起こせる人が住んでいるっていうふうに私言われたこともあるんですよ。
そう
あのニューヨークに住んでいて、まあ、帰っちゃった友達がいて、はいはい、だってそんなんだったらやったらいいじゃん。違うのよ、そのアクションが起こせない人がみんなここに住んでるのよって。あ、アクションが起こせる人間がニューヨークに住んでいて、起こせない人が結構日本にいらっしゃるのかなって思ってて、だからね、その最初の一歩のお手伝いってどういう風にしたらいいのかなっていうのも、
なるほど。
そうだから私結構いろんなそのツアーガイドなんかもやってる時に思ったのが、やっぱりビギナーとアドバンスって言ったじゃないですか、はいはい、初級編、中級、上級になるじゃないですか、うん、私は常に初級編の入り口でありたいな。だからここから先、例えばね、ニューヨークのツアーなんかやっ、会でやってる時も、うん、こういうツアーです、うん、もっと知りたい、例えば、うん、ハーレムっていう街をもっと知りたいって言ったら、あの詳しい人知ってますか、そちらの方へどうぞ、でもさらっとマンハッタン見て、で自分が引っかかったところはどこどこだ、ウエストビレッジがすごく好き、あじゃあウエストビレッジに特化してる多分ツアーあると思いますので探して行ったらどうですかっていう、なんか、
あ本当にビギナーの入り口なんですね。
そう、入り口、そうだから、今私が作っているものにか、そのツアーとかワークショップに関してもあくまでも私は入り口で、そのなんでしょう、こうやっぱり大人になってくるとだんだんこう凝り固まってるじゃないですか、いろんな考え方が、はいはい、だからそういうのを、えそんなんでよかったのっていう、なんかえっていうことを提供していきたいというのかね。そうだから本当にね、くすぶってるんだったら、私もくすぶってる時間が長いし、今もくすぶってることってやっぱ多いじゃないですか、全てが全てね、じゃあこれやろう、はいっていうふうに、そんなね、
しかも全部が成功するわけじゃないですからね。
そうだけど、こうくすぶってどうしようかなと思ってるのであれば、例えばメールをしてくださいね、メール書くとか、それメール書くのに半年かかってもいいんですよ。とにかく自分で何か行動したっていうことを褒めて認めてあげてくださいっていうことですね。だからそうですよ、もうみんなやっぱりね、まあ、日本人だからなのかもしれないし、私もそうなんだけど、もう全然できなかったって、こうなんかマイナスの方にフォーカスするじゃないですか。
そう、あこれしかできなかった、でもこっちのアメリカの人ってこんなにできたのに違いますよね。
そうだ、例えば変な話、私今日何もやってない、いやいや振り返って今日トイレ掃除したでしょ、それだけで素晴らしいじゃないみたいな、 やっぱこうできたことにフォーカス当てるようにした方が、うん、
できなかったことにフォーカスするよりじゃなくて ね、
そうなんだ。だから本当にねいいんですよ、今日私何もできなかった、いやいやゴミ捨てしたでしょ、ゴミ捨て今日しなかったら明日になったんだからよかったじゃない今日ゴミ捨てられてみたいな、なんかこう告白をするとかさでそういうそういうビッグイベントをクリアしないと何もできなかったみたいな感じになるじゃないですか、
そうそうね、ね、そんなにね、
ね、そうだって毎日毎日ビッグイベントないの、ないない、あのテレビみたいに、そんなにエピソードゴンゴンゴンって来ないですよ、
来ない。
あれはだって視聴者を引きつけるためのそう出来事だから
作戦ですよね。
日常はもっと淡々としているから、
もっとゆるくね、
ゆるく本当にゆるくなんですよ、ガチガチにしなくて、で自分のペースでできたことにフォーカスをして
褒めてあげて、ね、
そうできた自分を褒めてあげていきましょう。
なかなかそれができてない人の方が多いですね。
多いですよ、自分もだって時々、うん、わあもうやっぱりできなかったって思うわけですから、でもやっぱり人が話してみると、そんなことないですよ、これができたじゃないですか、ああそうかみたいな感じになるじゃないですか、でこう計画を立てても計画通り行くわけがないしないない、そうなっちゃうとその計画はクリアできてないと自分の中でもう何にもできてないって思うけれども、でも冷静に考えたらいやいや私今日インスタグラム写真1枚あげたし、もうそれでいいじゃないですかっていう、
いい十分十分、
だから私は今本当にブログ書いてないから、あんまたブログ書けなかったらいやいやインスタあげてるからいいいい
あ
とかね、そんな全部は全部できませんよっていうか、
ゆるくね、
ゆるく、そうだから自分を愛してあげてだって、
はい、自分に厳しい人多いですから
ね、そうだからで自分に厳しいのは、ね、なんでこんなに私自分に厳しいのかしらっていうのを振り返ってみるのもいいですし、それについてお話がしたい場合はぜひ私にコーチングさせていただき、ますよ。
ま、うまくまとめてくれましたね今まとまりがかなり良かったですね。
良かったですか。良かったです。
ということで丸くまとめていただいたのでこの辺で本日のインタビューは終了いたしますよ。ということでね、本日のゲストはナチュラルライフヘルスコーチの中村亜希さんにお越しいただきました。亜希さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは来週はちょっとすごいことになります。ハワイスペシャルでございます。ハワイです。ハワイからお伝えいたしますので、ぜひお聞きください。それでは来週もまたお付き合いよろしくお願いします。今週はこの辺です。 See you next week. Bye bye.